私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語っておられます。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。でも私たちの心の中にある祈りの家は今どうなっているでしょうか。神様との静かな対話、語らいの場所になっているでしょうか。それとも毎日の忙しさやいろいろな不安、目に見えないプレッシャー、自分はどういうふうに人から見られているんだろうか、そんな誰かの目を気にするような思い、いろいろなもので私たちの心はいっぱいになってはいないでしょうか。そんな私たちにキリストは今日確かに語ってくださるのです。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきであると。皆さん、今日はようこそ聖学園教会の礼拝にいらっしゃいました。連日猛暑が続く中、本当にようこそいらっしゃいました。この1週間の歩みの中で振り返ってみるならば、私たちはたくさんの苦しみや経験、悲しみを経験したかもしれません。もしかしたら神様がいるならばなぜと問うようなことも多かったかもしれません。それでも神様は今日私たち一人一人を招いてくださり、神様の御言葉によって私たちに新しい一歩を踏み出させようとしておられます。そんな神様の御言葉によって私たちの心を祈りの家としていただきながら、祈りながら新しい一週間に踏み出していきたいと思うのです。さて、皆さんはイエス様というとどんなイメージをお持ちになるでしょうか。イエス様というと優しいお方、愛にあふれているお方、私たちを癒してくださるお方、そんなイメージを持っていると思うんです。でも今日の聖書の場面には私たちのイメージとは全然違うイエス様の姿が描かれています。15節を見ると、エルサレムの神殿の境内に売り買いしていた人々を追い出して、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けをひっくり返して、神殿の境内を通って物を運ぶことも許さなかった、そんなイエス様の姿が描かれています。もうイエス様マジでブチ切れてるんですね。私たちが思い描くような優しい、愛にあふれて癒してくださる、そんなイメージのイエス様が、あのエルサレムの神殿の境内でマジでブチ切れまくって怒りまくっている。でもそれは決して暴力的な怒りではありません。むしろイエス様の心の中の深い悲しみと、そして深い愛の表れだったのです。イエス様がエルサレムに行かれた時はユダヤの杉越の祭りの時期でした。この杉越の祭りというのはユダヤ教において最も大切な祭りの一つでして、これは旧約聖書の出エジプト記に出てくるイスラエルの民がエジプトの奴隷状態から脱出して解放されたということを記念していく祭りなんです。イスラエルの民が奴隷にされていたエジプトを 逃げ出していく直前、神様はエジプトに最後の災いとして、すべての遺言を打つという裁きを行われます。そしてその時、神様はイスラエルの人たちにこう命じられたのです。子羊をほふってその血を家の門に塗りなさい。その血が印になって私はその家を過ぎ越していく、裁きを過ぎ越していくと約束してくださいました。この過ぎ越すということが過ぎ越しの祭りの由来です。要するに神様の裁きが過ぎ越していって救われたということを覚えて記念して礼拝をする、それが過ぎ越しの祭りです。でもそんな過ぎ越しの祭りの時にエルサレム神殿の境内で多くの人たちが神殿に訪れてはいたんですけども、そこで捧げ物をするために動物を飼い、お金を両替していたというんですね。どうして神殿の境内で動物を売り買いしていたか、それには理由がありました。人々は罪の贖いとして神殿の中で祭司に犠牲を、動物の犠牲を捧げてもらうんですけれども、それは動物の血を捧げて肉を焼き尽くす煙として、また香りとして神様に捧げていくということなんですけれども、その動物をエルサレムから遠くに住んでいる人が家から連れてくるというのはとっても大変なことだったんですね。私もですね、妻の実家の秋田に帰るという時にペットの犬を連れて帰ったりするんですけど、これも大変ですよね。車の中で暴れたりとかですね、いちいち外に出て散歩させたりとか、水飲ませたりとか、いろいろなお世話をしないと遠いところまでたどり着くことはできません。2000年昔の時代ですから、今みたいに自家用車で連れていくなんてことはできません。歩いてその動物を引いていくんですね。途中で傷がついてしまったりすることもあるかもしれない。牛とか羊とか鳩とか大切にしながら傷つけないように長い距離を連れていくというのはとても大変なことです。神殿で犠牲を捧げる動物は傷がついていない動物じゃないとダメなんですね。だから家から連れてきたらきっと捧げられないかもしれない。だから傷のない犠牲に捧げるのにぴったりの動物を用意していますよということで、人々が神殿の境内で売り買いをしているんですね。それも普通とはちょっと違うような割高な手数料を取って売り買いをするんです。エルサレムで両替がされていたのも理由がありまして、ユダヤというのはローマの植民都市、植民地特殊になっていたので、普段使っているお金というのはローマのお金だったんですね。そこにはローマ皇帝の姿が刻まれていたりします。だからエルサレム神殿で神様にお捧げするお金にローマ皇帝の像が刻まれているのは良くない、だからユダヤのお金に両替をしなさいと言いながら割高な手数料を取っていくということになるんです。表面的には良いことを進めているように見えて、実は商売をしている、いやぼったくっている、もっと言うと強盗のようになってしまっている、そんな様子をイエス様はエルサレムに来た最初の1日目、神殿の境内に入ってで目にされたのです。11節によると、イエス様はその日夕方になってベタニアに行ったと書かれています。ベタニアというのは村の名前なんですけれど、ベタニアという言葉には貧しい人の家という意味があります。神様を礼拝するエルサレム、 神殿があるエルサレム、そこからたった3キロほどしか離れていないところに貧しい人たちが暮らす村があったんです。そうです、マリアとマルタとラザロが暮らすその貧しい村です。イエス様はそこに一旦身を寄せて、次の日お腹が空いたまま村を出て3キロほどの道のりを歩いてエルサレムに登られます。するとやはり昨日と同じようにその神殿の境内では商人たちがぼったくりまくってるんですね。イエス様が激しくお怒りになられたのもよくわかると思います。それはただ単に神殿に捧げる犠牲の動物、あるいは神様に献金するお金のために人々が売り買いをしていたからだけではありません。神殿の身近なところに貧しく暮らしている村があるのに、神殿に出入りしている人たちは暴利を貪っていて、神様を礼拝するための場所が祈りの家ではなくて、あたかも強盗の巣のようになってしまっていた。だからこそイエス様は激しくお怒りになったのです。神殿というのは本当は神様である主ヤハベがそこに私の名を置くと約束をしてくださった場所、そこに神様がいてくださるという場所、そこにおいて私たちが主と出会うことができる、それが神殿です。神殿はまさに神様と出会い祈る場所、神様と語り合う場所なんです。でも今や強盗の巣のようになってしまっている。きっと最初は善意から始まったはずです。遠くから動物を引いてくるのは大変でしょう。そんな思いから動物の売り買いや両替が始まっていく。でもやがてそれは商売として成立してきて、むしろぼったくりのような感じになって、やがては強盗の巣のようになってしまった。イエス様はその現実を見て心を痛められたのです。イエス様は思われたんです。ここは神様に祈る場所だろう、神様との出会いの場所だろう、人々のために祈る場所だろう、なんでこんなことになってるんだ。イエス様はそんなふうに思って悲しみ、そしてお怒りになられたんです。イエス様のこの思いは神様の前に真実であってほしいという願いから来ています。でもこのことはきっと2000年前のユダヤのエルサレム神殿だけのことではないと思うんですね。もしかしたら私たちも神様との関係が真実な関係ではなくなってしまって、形だけの儀式になってしまっている、あるいは慣れで惰性で教会に通ってしまっている、そんなこともあるのかもしれません。だからイエス様のこの荷焼き嫁の出来事というのは決して遠い昔の遠い場所で起こった出来事ではないんだと思うんです。私たちももしかしたら神殿の境内で売り買いをしていて、そしてイエス様に激しくぶち切れられてしまうようなことになってしまうかもしれない。だからこそイエス様はそんな私たちのために 牛や羊や鳩を犠牲にするのではなくて、イエス様はご自身を犠牲にされるためにエルサレムにやって来られたんですね。2000年前、神様を礼拝する人々はエルサレムの神殿に年に3回は詣でに行って、そこで献金を捧げたり、牛や羊や鳩を捧げて神様に祈りを捧げていました。でも今私たちはですね、神様を礼拝しようとするときに牛や馬や鳩を捧げることはしないんですよね。どうですか皆さん、今日献金に牛持ってきたって方いらっしゃいますか？献金しようと思って鳩を忍ばせてますっていう方いらっしゃいますか？あ、多分いないと思うんですね。神様に牛や羊や鳩の犠牲を捧げる、それは私たちが神様の前に犯してしまった罪の犠牲として、身代わりとして捧げていたんです。私たちが命を捧げることはできない、命である血を捧げることはできない、だから自分の財産としての大切な羊や牛や鳩を犠牲として捧げて、その血とそしてその香りを神様に捧げることによって自分の罪を許していただいていたんです。でも私たちそのような仕方で礼拝はしていないですよね。動物の犠牲なくしてどうして礼拝が成り立つのか、それはそうです、イエス様ご自身が私たちが捧げるべき犠牲の捧げ物に自らなってくださったからなんです。私たちが自分で犯してしまった罪、その結果としての滅びを免れるため、私たちが牛や羊や鳩を犠牲に捧げるのではなくて、神様の独り子であられるイエス様が十字架におかかりくださって、私たちの罪の滅びの身代わりとしての犠牲となってくださった、そのことによって私たちに命が与えられていくんだ。天の父なる神様とイエス様の霊が私たちに注がれていき、私たち自身が祈りの家になることができるんだ。私のあなたの心が神様とつながるその場所になることができるんだ。イエス様はそのことのためにエルサレムに登って行かれたのです。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。イエス様が言われたこの言葉、これは旧約聖書のイザヤ書56章7節に書かれている言葉の引用でした。イザヤ書の56章の7節にはこう書かれています。私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれる。この旧約聖書のイザヤ書に使われている祈りの家という言葉、これは聖書のもともとの言葉、ヘブライ語ではベイト・テフィラという言葉が使われています。ベイトっていうのは 家とか場所、神殿を表す、そのような意味を持っています。そしてテフィラという言葉は祈りということです。でもそれは私たちが考えるような自分の願いを羅列していく、そういう祈りではなくて、神様との関係の中で自分を整えていき、神様と交わっていく霊的な営み、それが祈りという言葉に込められた意味です。私の家は全ての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。新約聖書ではですね、この言葉はギリシャ語で書かれているんですけれども、この祈りの家という言葉、新約聖書においてはオイコスプロセウケースという言葉が使われています。オイコスというのは家とか家庭とか共同体を意味する言葉です。プロセウケースという言葉は祈りですね。この言葉はプロス、どこどこに向かってという言葉とエウケ、願いとか誓いという言葉が組み合わされて作られている言葉です。つまり新約聖書で祈りと言われているのは、神様に向かって願い求めて心を向ける行為ということになります。そして祈りの家というのは、その祈りの共同体、祈りの交わりの場所という意味になります。神様を礼拝する場所、それは私たちが心の底から思いを神様に向けて、神様と交わっていく、その共同体を作っていく、それが祈りの家ということです。けれどもイエス様がエルサレム神殿に行かれたとき、そのような状態にはなっていなかった。神様とつながっていく、人々とつながっていく、そういう場所が損なわれていたということの深い悲しみ、そのことによってイエス様は激しくお怒りになられていたのです。使徒パウロはコリントの信徒への手紙の1:6-19でこういうことを言っています。知らないのですか、あなた方の体は神からいただいた聖霊が宿ってくださる神殿であり、あなた方はもはや自分自身のものではないのです。私たちは神殿とか礼拝をする場所というと、どこか遠くにある建物を連想することが多いと思います。でも神様が私たち、そして私たちの交わりのうちに宿ってくださるならば、そこが神様を礼拝する神殿になるんですね。私たちの体に聖霊が宿ってくださるならば、私たちの心の奥底に神様の霊が注がれていくならば、私たち自身が神様を礼拝する場所へと変えられていくのです。どうでしょうか、私たちの心は神殿になっているでしょうか、祈りと礼拝の場所になっているでしょうか、それとも日常生活の忙しさや、またいろいろな不安とか、そして誰かの目を気にしてしまうとか、そんなことによって私たちの心の奥底が祈りの家になっているのではなくて、その領域がどっかに追い出されてしまって、私たちの心の中が商売の家、不安の家、絶望の家で満たされてしまってはいないでしょうか。もしも私たちの心が祈りの家になっているのではなくて、祈りの家の領域が追い出されてしまっていて、 商売の不安の家、絶望の家で満たされてしまっているならば、イエス様はそれを壊してでも私たちを清めようとされているんです。それはイエス様の怒りではなく本気の愛だからです。イエス様がなされたあの宮清めの出来事は、やがてイエス様がご自身を十字架の上で犠牲にされていく杉越の備えでもあったのです。イエス様は最後の晩餐の時、これは私の体である、これは私の血であると言われ、ご自身が誠の杉越の子羊であるということを示されました。私たちはこの後に聖餐を祝います。それは主が私たちの救いのために犠牲になってくださったことを深く心に刻みつけるひとときです。でもそれだけではありません。聖餐はやがて完成される神様の御国の大祝宴の前味、先取りでもあります。そうです、すべての民が集う祈りの家での大祝宴が備えられている。イエス様は語られました。すべての国の祈りの家があるんだ。それはどんな国籍、どんな文化、どんな立場を超えて集うことができる神様の家族のビジョンです。その祈りの家に私たち一人一人は招かれているのです。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。私の家はすべての人の、すべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。キリストはあなたを愛し、この朝あなたの心の神殿を訪れてくださいました。私たちの心の中を見つめておられるキリストは、私たちにこう問いかけておられると思います。私はあなたを愛している。あなたの心の中は、私と出会う祈りの家となっていますか？そして、私たちの心を愛を持って清めてくださるのです。かつてイエス様がエルサレムの神殿を清められたように、今キリストは私たちの心の神殿を清めてくださいます。神様の国にふさわしくないものを追い出し、神様の子供として回復をしたいと願っておられるからです。その宮清めは決して裁きではありません。私たちの心を回復するための愛による清めなのです。私たちの心を祈りの家として回復をしてください。私たちの交わりとしての教会をすべての国の人の祈りの家として回復してくださる。そのことのためにキリストは今日御言葉を与えていてくださいます。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである。私たちの心の中の祈りの家は、日々の忙しさ、思い煩い、人の目、承認欲求、いろいろなものが心を満たしすぎて祈りの家が追いやられ、商売の家、不安の家、絶望の家になってしまうことがあるかもしれない。でもそんな時、 一日の中でほんの5分でもいいんです。静かな時間をとって自分の心を見つめてみる、そんな時間をとってみてください。私は本当に神様とつながっているだろうか、祈りの心を持っているだろうか、イエス様が清めたいと思っておられるのは一体何だろうか、そんなことを思い巡らしてください。そしてこう祈ってみてください。主よ、私の心をあなたと出会う祈りの家としてください。そう祈ってみていただければと思うんです。キリストはこの朝、あなたの心の神殿に静かに足を踏み入れてくださっています。そしてあなたの心を愛を持って整えようとしてくださっています。だからあなたは大丈夫、どんなことがあっても神様が、キリストが私たちを清めて支えてくださいます。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、この御言葉を私たちの心に刻みつけていきましょう。新しく始まる1週間、一日一日少し静かな時間をとって、キリストが清めようとされている私の宮はどこなのか、耳を澄ませてみてください。そして祈りながら歩んでいきましょう。主よ、私の心の宮を祈りの家として立て直してください、そう願いつつ一歩を踏み出していきましょう。私の家はすべての国の人の祈りの家と呼ばれるべきである、この御言葉を携えて祈りを深めながら新しい一歩を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが愛する一人子をこの地へとお送りくださり、宮を清めてくださり、そして私たちの罪の贖いとして十字架の犠牲を、尊い血を流してくださいましたことを覚えて感謝をいたします。あなたが私たちの心を訪ねてくださり、私たちの心を清めてくださろうとしておられる、そのことに信頼をして新しい一歩を踏み出していくことができますように強めてください。どうぞ私たちの心をあなたと出会う祈りの家として清めて用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。